ミュージックライン、こんばんは、鮎ヶ井健です。改めましてこんばんは、鮎ヶ井健です。2月3月の番組オープニングテーマはシーヨンの微熱。この曲に乗ってミュージックラインスタートです。今夜のゲストはハンブレッダーズのムツムロアキラさんです。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張っている人たちへエールを送る曲など、皆さんおすすめの応援ソングへのリクエストぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。初リクエストも大歓迎です。番組ホームページからじゃんじゃん送ってくださいね。それでは今夜も45分間最後までお楽しみください。鮎ヶ井健がお送りしているミュージックライン、今夜の1曲目はバウンディでシンギュラリティ。
Cause I suck and roll.
バウンディさんまたやってくれましたね。非常に気持ちを鼓舞してくれるナンバー。お届けしたのはバウンディで、美術館で開催されている展覧会のテーマソングとして書き下ろされた新曲、シンギュラリティでした。それではこの後は今夜のゲスト、ハンブレッダーズが登場します。
NHK FM Music Line。
あゆがい健がお送りしているミュージックライン、ここからはゲストの登場です。今夜ハンブレッダーズからこちらの方にお越しいただきました。お名前をお願いいたします。
はい、ハンブレッダーズギターボーカル、ムツムロアキラです。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
お願いします。
番組は2024年の10月以来のご登場ということで。
はい、はい、そうですね、1年ちょっと前ですね。
そうですね、
はい。
これまではメンバー4人でお越しいただいていましたけども、
はい、
今回はお一人でということで。
はい、よろしくお願いします。はい、
お一人でのラジオはどんな感じになりそうでしょうか。
お一人でのラジオはどうでしょうね。頑張ります。はい、4人分頑張ろうと思います。
はい、じゃあ4人分のエネルギーを、はい、
そうですね、
はい、お願いします。
はい、
番組を聞きの皆さんの実況投稿はハッシュタグミュージックラインで、ミュージックラインはカタカナでお願いいたします。本日は近況の話から、ニューアルバムギャラクシードライブについてもいろいろと伺っていきたいと思います。ということで、
はい、
はい、早速
お願いします。
お願いします。ハンブレッダーズですけどもね、現在ホールツアーの真っ最中。
そうですね。
そんな中ありがとうございます。
はい、いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
2月の7日に始まったばかりですけども、
はい、
現在の感触としてはいかがですか。
だんだんいい感じになってきてるなっていう感じですね。
はい、だんだんいい感じ
そうですね。1本目はやっぱりちょっとみんな大丈夫かな大丈夫かなっていう心配がある中始まるんで、ツアーって。
おー、そうなんですね。
そうですね、2本目はかなり良くて、うん、大丈夫だろうっていう感じですね。
はい、まあ、初のホールワンマンツアーということで、
はい、
やっぱライブハウスと勝手の違うことが多いんですかね。うん、
全然違いますね。結構、うん、なんて言うんだろう、その距離感もやっぱステージと客席でちょっと遠いというかもありますし、やっぱライブハウスってまあ、モッシュダイブとまでは言わないけど、その密着する、密集するというか、お客さん同士の距離も近くて、一体感が生まれるんですけど、今回ホールだとその座席指定なんで、一人一人がなんていうかコンサートっぽく聞けるというか、なんかそういう側面があって、ちゃんと音楽を聞いてもらえるというか、そういう違いはあるかなと思います。
そういった意味でもなんかこうセットリストの組み方とか、ホールならではのものとか考えるんですか。
考えますね。全然違うというか、なんか、もともとライブハウスでいっぱい活動してきたんですけど、それこそライブハウスによく来る人たちの前で演奏してたところから、ちょっとずつ老若男女、幅広い皆さんが来てくださるようになりまして、ライブが、はい、でなんかやっぱいろんな見方ができるといいなっていうのも僕らのバンドとしてもあって、まあそのライブハウスならではの、まあ、ぐちゃぐちゃになる感じというか、密集しても汗だくになる感じもいいし、まあたまにはこういうホールツアーっていうものもいいんじゃないかなっていう、なんか二面性で楽しんでいただけるようなバンドになりたいなというのは常々思ってますね。
はい、前回ご出演の時は、はい、こう大規模なアリーナライブの前は打ち合わせが多いと、ね、ぼやいてらしたというお話を聞きましたけど。
そうですね、それこそ日本武道館が、もう間近に控えた時だったのかな、前が、はい、終わった後かな。でそう、すごいもう武道館とジョーホールを初めて出演させてもらった時はもうとんでもない数の打ち合わせがあって、はい、ライブのリハーサルの3倍4倍ぐらい、もうずっともう打ち合わせ、もうここどうしよう、この曲の演出どうしようみたいな、こことここの間のつなぎをどうするかみたいなのを、もともとやっぱりバンドだけでやってたんで、
はい、
4人だけで決めたところを、その、もう関わってくださる人をもう十何人とかで決めたりみたいなことが増えていって、だんだんだんだん自分たちだけのものじゃないな、バンドってって思い始めてたのが、多分2024年ぐらいだったと思うんです。はいはいはいはい、
うん、はい。でもそれがぼやきに。
ぼやきになってましたね。はい。ぼやいてました。もやいてたと認識されて間違いないですね。
うん、はい、今回でももうファイナルもね、アリーナ規模ですけども、
はい、
もう大体そういう空気には慣れてこられた感じ。
そうですね、なんというか僕らもですけど、その周りのみんなも大体アリーナってこういう風にやればいいよねっていうのがちょっとずつ分かってきてる感じがあるというか、スタッフもみんな まあまあ大丈夫でしょうっていう、ちょっと頼もしくなってきてる感じはあるかもしれないですね。
はいはいはい、大物感が出てます、
ね。大物感が、いや、ちょっと、恥ずかしいですね。恐縮ですけれども。
ツアーで行く先々とか、はい、あれですか、こう、しっかりこう、ご当地グルメとか、楽しまれるタイプですか、
うんうんうんうん、そうですね、もう全部楽しみたいんですけど、この間の、2日間はもう弾丸だったんで、栃木行って、土曜日に栃木に行って、でそのままその日のうちに仙台に移動して、で次の日ライブやってすぐ1時間経たずに帰ってくるみたいな感じだったんで、
今生地移動ができちゃいますからね。
そうなんですよ、ね、だから新幹線とか通っちゃったんで、
はいはいはい、
通っちゃったがゆえになんか宿泊する必要がなくなってしまうっていう、逆にやっぱツアーの楽しみが一つ減ってる感じもしますね、はい、これが今のぼやきかもしれないですね。
もともとはでもあれですか、バンド打ち上げとかやる方だった、
うん、いや、なんていうんだろう、結構パブリックイメージであるもん、飲んで騒いでみたいな打ち上げはそんなに しない方かもしれないんですけど、そうですね、ご当地ではやっぱ美味しいもの食べて、地のもの食べてっていうのはみんな好きなんでやってたんですけど、
うんうん、飲んで騒いでっていうか、こうなんかこう、うんうん、飲んでぼやいてっていう。
そうですね、あんま声ちっちゃいんでみんな。
いやいや、すみません、ちょっとごめんなさい、DJ にしてちょっとあるまじき、
いや、そんなことないですよ、
発言でした、はい、
いやいやいや、
さあ、で、うん、まあ、これからツアーにね、こう参加する方々に向けて、ちょっと期待してほしいポイントとか、注目のポイントあったら、ぜひ教えていただきたい
です、うん、そうですね、まあ、ゆったり見ていただけるっていうのが、まあ、一番ライブハウスと違うところかなっていうのはあって、うん、だから、大荷物で来ても大丈夫ですし、そうそうそうそう、いや、スペースがあるんで、みたいな、目の前にとか、でも大丈夫だし、なんだろう、楽しんでほしいポイントというと、まあ、曲以外でも、いろいろな、その、ホールでしか使えない、その、光の演出だったりとか、たくさんの演出があるんで、それをぜひ楽しみにしていただけたらなという感じですかね、う
ん、やっぱりね、空間をもっと生かしたこう、はい、届け方っていうのができるんじゃないかなと思いますし、ね、そうですね、
もうちょっと総合芸術的になってきてますね、うんうん、
まあ、お話にもありましたようにね、うんうんうん、こう老若男女、
はい、
ね、こう今までこうライブハウスに来る、うんうん、まあ、来てくださるお客様とはまた、はいはいはいはい、ね、に限らずのところにこう間口が広がったかなというところもありますし、
そうです、僕自身がそんなにライブに行った時に最前列ではしゃいでみたいなタイプの人間じゃなかったんですよ、昔から。おうおう、
はい、
で、なんか一番最後尾の方からじーっとなんか演奏を聴いて、なんかちょっとだけ乗ってるみたいな、なんかそういう楽しみ方も許容してもらいたいなっていうのはすごいバンドを続けていく上であって、
はあ、そうなんですね、結構バンドマンってでもなんかこうやっぱライブハウスみんなでさ一つになってっていうはいはいはい、はい、あるじゃないですか、
そうですね、
で後ろで一人でさ腕組んでるやつみたいな、はい、こう指さされちゃったりとか、
そうなんですよ、なんかそれが怖いな怖いなと思ってなんかだからフェスとかに出ると僕ら以外もみんなそのバンドがどんどん客席を煽ってる人たちばっかり で僕らはその煽り方を知らないから、まあ、好きなように楽しんでくださいね、へーへーへーみたいなずっと MC で言ってみたいな、はい、活動の仕方をしてますね。
いや、そんなね、ハンブレッダーズですけれども、はい、ね、去年の10月には初の主催フェスギャラクシーパークが大阪城ホールで開催されました。
はい、ありがとうございます。
カナブーンとかね、キュウソネコカミなど総勢10組のアーティストが集結しましたけれども、
はい、
初の主催フェス、はい、ということで、うんうんうん、どうですか手応え的には。
そうですね、もうすごいやってよかったなというか、それまで、まあ、僕らなんて言うんでしょう、メジャーデビューが2020年だったのもあって、はい、まあ、ちょっとあの社会的にライブできない時期が、
そうですよね、
そうです、うん、2、3年あったんで、で結構あの時期を経てみんなワンマンライブしかやらなくなっていったんですよ、アーティストが、
はいはいはい、
で結構その対バンっていうんですけど、その2組以上、はい、
ね、
そうですそうです、うん、なんか自分たちがその例えば、大阪城ホールだったり日本武道館だったりでイベントをできるような規模になってきた暁にはやっぱちゃんとその対バンというか、
はい、
友達同士でなんかたまたま、ハンブレッダーズ見に来たけど急須猫がめちゃめちゃいいなとか、
うんうんうんうん、
カナブめちゃめちゃいいなみたいな、そういう出会い方、うん、アクシデントって言ったらあれですけど、その日急に 知ったバンド、はい、アーティストが好きになるみたいな、きっかけがもうちょっと作っていけたらいいなってことでフェスをやりたかったんですよね。やっぱりいいライブするな、いい音楽してるなって思う友達を、なんて言うんだろうな、友達ごと知ってほしいなみたいなのがあるというか、そうそう、自分たちだけなんて言うんでしょうね、そのまあ成功って言ったら嫌な言い方かもしれないんですけど、まあなんて言うんだろう、幸せになるっていうよりも、みんなでその楽しい時間というか幸せを分かち合っていけたらいいなっていうのは結構根底にあってバンドを続けていく上で、なんでみんなで、そうそうそうそう、これからナハンブレッダーズ好きだった人が九州の猫神のライブに足しげく通うようになってもいいと思うし、うん、みたいな、
そういうちょっと芯をこう構築するというか、
そうですそうですそうです、
ね、だからそうするとまたなんかね、新しいバンドとかも生まれたりするかもしれませんね。
だからそれきっかけでバンド、いや面白いなって思ってくれる人が一人でもいたらいいなと思ってイベントを、うん、はい、始めようと思って第1回なんとかやれたっていう感じなんですけど、うん、
そして早くも第2回となるギャラクシーパークが5月に大阪の万博記念公園で開催されますけどもね、はい、ね、これもうなんかこう経緯はあったんですか、こう手応えがあって次に行く、あるいはもう結構前からもうこれはシリーズ化しようっていうのはあったんですか。
そうですね、スイタっていうところで、はい、スイタの万博記念公園っていう、
ご地元になるんですか。
あ、そうですそうです、太陽の塔があるところなんですけど、で、地元でそれをイベントをやりたいなっていうのがずっと前からあって、うんうんうん、今回やっとそれができるっていう、だからそれを見越して第1回目を実はやってたっていう感じだったんですけどね。
で2回目はやっぱ野外でやりたいっていうのは最初からあった。
そうですね、僕地元のその本当おじいちゃんとかと一緒にその公園で花見してたりしてたんですよ、はいはいはいはい、万博記念公園で、だからすごい原風景にあるというか、なんかここでイベントをやりたいなっていうのはずっとあって、なんか野外だからというよりそこだから、その地元でなんか思い出がいっぱいある場所だからそこでやりたいなっていう感じでしたね。
そして第一弾アーティストとして数進中やフォーリミテッドサザビーズなどね、前回に負けないほど強力なバンドを発表されてますけども、こうまたラインナップ考えるのなんかあったんですか、こう。
そうですね、次いっぱい第一回呼べなかった好きなバンドもいっぱいいますし、そうそうそうそう、でも趣旨はそんなに変わらないかもしれないですね。ずっと今まで一緒に音楽をやってきた素敵な友達をみんなに知ってもらいたいなっていう気持ちのままやれてますかね、
う
ん、
これから定期的にやっていこうっていう、
そうなればいいんですけど、うん、まだまだそのでかい口を叩けるほどそんなになんて言うんでしょうねまだ1回やっと終わったっていう感じなんで、
いやいやいや、
第2回目だから本当もうそれがね成功しないことには何ともなんで、
いやいや、まあでも、
いう感じですかね、
うん、ちょっと期待は膨らみますけどねさあ、ここからはですね、ニューアルバム、はい、ギャラクシードライブについて伺っていきたいと思います。ちなみに主催フェスにもギャラクシーというワードがね、冠でついてますけども、はい、やっぱ、もう、ギャラクシーなんですか？
ギャラクシーいや、そうですね。うん、なんかもともと自分たちのバンドが、こういうことを歌っていけばいいんじゃないかっていう、まあなんというか、方向性が決まった曲があるんですけど、はい、その曲で、まあ、ヘッドフォンの中は宇宙っていう歌詞が出てきてて、
はいはい、
まあ、その音楽を聴いてる間だけはその何ていうか日頃の重力を忘れられるというか、なんかちょっと体軽くなるよねみたいなことを歌った曲だったんですけど、
はい、
なんかそこからそういえば宇宙好きかもなみたいな。
そうですよね、その曲あれですよね、
デイドリームビートっていう曲で、
デイドリームビート、
あ、そうです、はいはいはい、そうです、ヘッドホンの中は宇宙っていう歌詞が出てきたりするんですけれども、うん、その後銀河高速っていう、
銀河高速かなと思って、
はい、全然歌詞が違ったんです、そうです、そうです、銀河高速っていう曲があったり、そうなんですよ、何かと宇宙がモチーフになってることが多いんですよね。
気がついちゃったんですね自分が宇宙にいらっしゃること
を。そうですね、はい、結構、
でも今回は地球から銀河系をドライブして帰ってくるまでの車内で流れるプレイリストというテーマに沿った、まあ、コンセプトアルバムになっているということなんですけども、
はい、
コンセプトアルバムを作ろうというアイディアを出されたのが、
はい、
ムツムロさん、
そうです、
ご自身で、
はい、
これまあだからそういうとこから生まれてきたんですね、そのアイディアがね。
そうですね、なんていうか今って配信で 結構水曜日に新曲がリリースされて、みんなその目移りすると思うんですよ、簡単に音楽聴けるから、
はい、
でも作り手としてやっぱアルバムで一本の筋を通してるんで、あの通して聴いてもらいたくて、
うんうんうん、
でどうしたら通して聴いてもらえるんだろう、で喜んでもらえるんだろうと思った時に、コンセプトがあるアルバムの方が、
はい、
なんていうか続きが気になるんじゃないかなと思ったというか、なんかいい曲をただ並べましたっていうアルバムを、まあ、僕らも作ってきたんですけど、これまでっていうよりコンセプトある方が、起承転結がはっきりしてる方が聴いててワクワクするんじゃないかなと思って作ってみました、
はい、とはいえ動画ではこうメンバーの前で提案した時にリアクションがいまいちだったというお話をされてましたけど、
そうですね、はい、うん、すっごいこの上なく、あの何を言うてんねやろっていう顔で、うんうんって言われましたね。
そこプレゼンはなんかこうゴリ押しですか？
いや、なんていうか、まあ、こういう曲があって、これを、やりたいんだよねっていう風に言って、うんうん、でも本当にレコーディングしてる最中も多分あんま分かってなかったと思います、メンバーは。全容が、
その段階では、
はい、
まだ全容が見えてなかった。
そうですね、やっと作り終えて初めて、あ、よかったなって感じに今なってますね。
なるほどね。
危機一髪でした。
さあ、そして初回生産限定版には、ムツムロさんが楽曲にちなんで書き下ろした短歌、はい、60首が、ね、収録される。短歌お好きなんですか？
短歌読むの好きで、読むのって人のものを読むのも好きだし、
はい、
まあ、今回初めて自分で書いてみたんですけど。
だ、スラスラ出てくるものなんですか？
出てきましたね。なんか1週間ぐらいで書けましたね。60首ぐらい。
あ、急に降りてくるんですか、それともなんかやっぱ短歌モードに入って
あ、そうですね、でも歌詞書くときとあんまり変わらなかったかもしれないですね。
うん、
楽しかったですね、短歌書こうと思って。
ぜひ今のお気持ちを。
いやいやいやいやいや、そんなフリースタイル短歌
フリースタイル短歌
フリースタイル短歌難しいな。
じゃあとりあえず1曲、
はい、
じゃあお届けして、その間にじゃあ練っていただきましょう。
はい、
はい、
分かりました。
ではニューアルバム「ギャラクシードライブ」から1曲お送りしましょう。曲紹介をお願いします。
はい、聴、はい、いてください。「ハンブレッダーズ」で「恋の段落」。
眠れない夜、いつも抱いてるぬいぐるみの仕事を引き継ごう。手紙や電波に寄り道しないで、これからは届けられる言葉。ある一番を抱きしめるように、曲がりくねる気なりのカーテン、ちゃらんと橋が歌う自由。
ミュージックラインをお送りした曲は今夜のゲスト、ハンブレッダーズのニューアルバム、ギャラクシードライブから恋の段落でした。さあ、ここまでの放送を聞き逃した方は、放送終了後から NHK ラジオ、ラジルラジルのホームページやアプリを使って聞き逃し配信で1週間、何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。今夜はハンブレッダーズから、ムツムロアキラさんをお迎えしています。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうめちゃくちゃね、素敵な曲ですよね。
ありがとうございます。
どこを切り取っても、完璧っすね。
はい、嬉しい。めっちゃ嬉しいです。こう
歌詞、もうなんか、ずるいと思ってしまうぐらい。
ありがとうございます。
これだけの言葉が、ね、紡ぎ出せれば。
いや、ちょっと、そうですね。
いや自分の人生もうちょっと違ったかなと思うぐらいの、
いやちょっと自信ありますこの曲は。
いやすごい名曲だと思います、
嬉しいです、
はい、さあそして、まあ、これは、この恋の段落は15曲中14曲目に収録されてるんですけども、
はい、
結構ねあの着陸もすごい、ね、着陸してからのここってねまた
そうですね、
はい、狙いましたね
狙いましたねそうですねはい嬉しいです
いや素敵だなと思いますね、あのライナーノーツにはとても大切な人の結婚式のために作った曲とありましたけども
はいそうですね、
具体的にはどういうふうに作っていくんですか
そうですねその結婚式に出演することが決まって、曲を書こうと結婚式まあ、ラブソングですね、うんうんうん、書こうと思って作ったっていう感じですね
すごいラブソングを書こうと思って、はい、ここまで
そうですね
落とし込める
そうです
いやもうどこを拾おうかなっていうぐらいもう、
ね、いや嬉しいですね
飛んでかないように左指の自由を奪わせ て、ね、すいませんなんか柄の悪い人になっちゃってい
やそんなことないですよ
いや素敵だなと思いますけどね
ありがとうございます
あと解説動画によると初めてアレンジャーさんと一緒に作られたということなんですけど
そうです
ね、アレンジャーさんと実際に一緒に作業をするっていうのが初めてだったんですね、
はい、そうですね実質、まあ、7年前に1回だけあったんですけど、
うんうんうん、
そうあの島田雅紀さんという普段愛子さんとか
あ、はいはいはい、
たくさんの J-POP のアーティストを手掛けてる、アレンジャーの方がいらっしゃいましてで一緒に曲を作ろうと思って島田さんが結構そのバンドを担当してることが多くて、
ええ、
バンドのそのなんて言うんでしょうあのエネルギッシュな感じの、
はい、
残しつつちゃんとその J-POP の幅広
い
人に聞かれるためのアレンジをすごい活かせる人だなと思ってて、
うん、
はい一緒にやろうという流れになりましたね、
まあ、実際作業一緒にされて、はい、なんか気づきとかこうい
っぱいありました ね、うん、すごいオタクなんですよ島田さんが
あそうなんです
そうなんていうか機材オタクで、
はいはい、
もうスタジオのいろんなところにも楽器があるんですよね、実機の楽器がで今ってそのパソコン一つあれば、
はい、
いろんなデータをダウンロードしてそのパソコン上で全部の音が鳴らせるんですけど
できますね、
そうですそうです、でもなんかやっぱり実機をその、なんていう実物の楽器を鳴らすと、 あ、なんかこっちの方がいいなってなるみたいなことがすごい多くて嬉しかったですね。
いや、すごい、じゃあ刺激にもなって。
そうですね、アナログなレコーディングをやりましたね。
さあ、そしてアルバムのオープニングを飾るのはプレイリストという曲ですけどもね、
はい、
こちら穏やかなイントロがまさに旅の始まりを感じさせます、
うんうん、そうですね、はい、旅のここから宇宙の旅に出て、銀河を旅して地球に帰ってくるまでのプレイリストというコンセプトのアルバムで、
これは1曲目にすべく作られた、は
い、うん、そうです、うん、そのおっしゃっていただいた着陸っていう曲とこのプレイリストっていう2曲がコンセプトアルバムにしようって決まってからすぐできた2曲で、
うんうんうん、
それで結構自分の中では輪郭が見えてたというか、
はい
はい、
どういうところを具体的にこう1曲目にするにあたってこだわって
たんですか、うんうん、そうですね、それこそ今までは、4枚アルバム出してこれ5枚目なんですけど、それまでの4枚は1曲目からすごい騒がしいパンチのあるエネルギッシュな曲から始めてるんですけど、
はい、
まあ、ストーリーの導入なんで、うん、ちょっとそのメローなというか、あのゆったりした夜の感じから始めてみようみたいな試みはありましたね、1曲目で、
うんうんうん、そして、まあ、あの今お話も出ましたけども、うんうん、旅の終わりを描くのが、
はい、
まあ、終わりというかね、こう終着を描くのが着陸という曲になるんですけど、はい、まあ、あの前編の方でこう、はいはいはい、ポエトリーリーディングというか、
うん、
こうそういったアプローチも印象的なんですけど、
はいはいはい、
これもうポエトリーにしようっていうのはあったんですか、うんうん、もう
そうですね、なんか言いたいことが多くなっていって、なんか歌うよりポエトリーにした方が詰め込めるかなというふうになってきましたね。そうそうそう、
逆に自由を得たというか。
そうですそうですそうです、
うんうんうんうん、
なんかあの映画のエンドロールで文字がダーって流れてるイメージというか、
はいはいはい、
そうですね、なんか歌っていうよりそれをなんか読んでいくみたいな方がいいかもな。
また表現としてこう歌とは違う難しさもあるんじゃないかなと思いますけど、レコーディングどうでした？スムーズに意外と。
レコーディングはそのワンバースごと、まあ、A メロ B メロ、サビみたいに分かれてたら、A メロはもうそのつるっと一発取って、
うんうん、
何回かそれを取ってこれでいこうみたいな感じで決まっていったんですけど、うんうん、そうですね、多分うまくしよううまくしようと思ったらもうキリがなかったんで、
はいはいはいはい、
なんかある程度のところでもうこれでいこうみたいな風に切り替えましたね、頭を。そう、その方が良かったと思います。
全体的にやっぱその潔さが、
うん、そうそうそうそ
う、なんかハンブレッダーズのこのサウンドの魅力につながってるのかなとも思います。
ありがとうございます、うん、嬉しいですね。なんか気持ち込めすぎるとなんか重くなるかもなみたいなのがあって、あ、そうそうそう、スラスラとやってった方が案外耳に入ってきそうな、
はい、
そんなレコーディングでしたね、
うん、
着陸は。
じゃあそろそろ、今このスタジオにいらっしゃる気持ちをいく
そうですね、あ、さっき考えてたんですけど喋ってたら
あ、そう、すいません、なんかすぐ
何やっけな、冒頭のちょっと待ってくださいね、
はい、
そうですね、
ゆっくりどうぞ、
じゃあ行きます読みます。騙された、こんな仕打ちに会うのならNHK に来なきゃよかったですね。
ぼやきですね。
ぼやきです。ぼやき単価です。
すいません。
はい、もう
なんか気を悪くされたようで。申し訳ない。
してないですよ。大丈夫です。
全然。
はい。毎回呼んでください。
さあ、次に聞いていただくのはですね、輪っかですけども、
はい、
これがまた僕はもうこう来ましたね。
ああ、嬉しいです。そう、選んでいただいてるんですよね。これ2曲目。
もうあのでもムツムロさんも綺麗な輪っかが。うん、キューティクルの輪っかが、
ね、キューティクル、ね、そうですか、
眩しい、
自分では分かんなかった。
いやいや素敵です。
いや、はい、
すみません、ちょっと悪乗りしてるな今日どうしたら、なんだろう、
全然いいです、ありがとうございます。
ちょっと変な化学反応がここで起きてるんじゃないかなと思います。
いや、ありがとうございます。
まあでもあの楽曲はね、曲調はアップテンポなんですけどね、はい、こう歌詞に
うそうですね、
別れた後の切なさが詰まってますよね。
そうです、離別の曲といいますか、うん、別れの曲といいますか、
でもあえて、うん、そこをやっぱりこう曲調は逆に明るくなさったのかなという感じ。
そうです、すごい、そうですね、はい、ポップなこと、なんか暗いことの方がなんか明るく歌いたくなるというか、
うん、
そういうのは結構癖であるかもしれないですね、うん、ひねくれてるところが 出た曲です。いや、
人柄が出てます。
人柄が出てますか。
いや本当にあのそう笑われるとなんかまた嫌な気持ちになってもらって。
いや違う、大丈夫です。大丈夫です。そのあの怒って笑ってるわけじゃないです。全然大丈夫です。
また来てください。
もちろんもちろん、はい、毎回呼んでください。
でもそうと言いつつ、はい、もうこの楽曲最後にねこうギターと歌だけになるところがまた、
はいはいはい、ありがとうございます。
ねグッときますけど、うんうんうん、やっぱりここはでも確信犯ですよね、ある意味。
何
ちょっと確信的だなと思うところもあるんですよね。グッと、まあグッとくるんですけど、はいはい、まあただ素直なこうやっぱお人柄の、まあ、気持ちの表現でもあると思いますけど、やっぱこう伝えるのがある意味天才的ですよね。
いやいやいやいや、そんなそんな、嬉しいですね、うん、ありがたいです。その最後の弾き語りのパートだけは別撮りで、いつもだから歌は歌だけでギターはギターだけでって言うんですけど、そこは一緒に撮りましたね。弾き語りで本当に撮ったっていうのは出てるらしさは出てるかもなと思います。
そうですね、その生々しさがまた、
はい、
よかったです。グッときますね。
してやったりです。
はい。それではニューアルバムギャラクシードライブからその曲をお届けしましょう。曲紹介をお願いします。
はい、聞いてください。ハンブレッダーズで輪っか。2回するシャンプー。
ここのとこですよね。
ありがとうございます。
また来ましたね。はい、ミュージックでお送りした曲、今夜のゲスト、ハンブレッダーズのニューアルバム、ギャラクシードライブから、輪っかでした。ハンブレッダーズのね、今後の予定など詳しい情報は、オフィシャルホームページ、SNS をご確認いただければと思います。
お願いします。
では、最後になりますけど、はい、お聞きの皆さんへのメッセージ、お願いします。
はい、すごくいいアルバムができましたので、聴いていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
はい、CD も結構デザインとかもね、
うん、あ、そうなんですね、
凝ってらして、
ありがとうございます。
とても素敵です。
すごい細部まで見ていただいてありがたいです。
いやー、お会いできてよかったです。
いや嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでミュージックライン、今夜のゲストはハンブレッダーズのムツムロアキラさんをお迎えしました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
NHKFM Music Line。
あゆがいけんがお送りしてきましたミュージックライン、2月3月の番組エンディングテーマはルメイクアップの始まり、この曲に乗ってお別れの時間となりました。今日はハンブレッダーズとのゲストトークをお届けしました。ムツムロアキラさん、なんかこう僕とつつとしていながら、こちらの質問や、ね、リクエストにも心よく答えていただいて、まあ、作品もさることながら本当にお人柄がね、すごい素敵な人だなというふうに感じました。宇宙に連れてってもちゃんとお家までね、連れて帰ってくれるようなそんな安心感がね漂っていました。素敵な人でした。明日はシャイトープが登場する予定となっています。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのリクエストメッセージを募集しています。今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張っている人たちへ送るエールなど、皆さんおすすめの応援ソングへのリクエストぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。番組ホームページからじゃんじゃん送ってください。楽しみにお待ちしています。さらにこの番組は NHK ラジオラジルラジルのアプリを使って聞き逃し配信で、放送終了後から1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。それではまた明日お会いしましょう。ミュージックライン、お相手はあゆがいけんでした。バイバイ。